いや暑くなっちゃってね。
涼しいと涼しいですけど、
まあ、今日あたり最近涼しかったけど今年は梅雨明けがすごく早かったじゃない、
ね、その後が暑かったですね。
そう、うん、でうちワンちゃんプリンちゃん飼ってるでしょ、うんうん、で鼻ペチャのワンちゃんだから、はいはい、なかなか暑い時の散歩って難しいわけさ、
うんうんうん、
苦手だから。で暑い日どうしようかなと思って、うん、どんどん僕と同じで食べてばっかだから太っちゃうから、
うんうん、
近所のね公園に行こうかなと思って、でこれは朝早く起きて涼しい時間帯に行こうと思ったわけよ、
うん
ね、で実際に5時ぐらいかな起きて、
うん、
行ったの、
うん、
行ったのっていうか起こしたのうちのプリンちゃんをね、うん、全然起きないの、はい、だから起きないから仕方なく一人で最近行ってんのね。でも5時6時でもや、
う
ん、すごい人いて、すごい人ではないな、でもおじいちゃんおばあちゃん結構年齢層高い方がいらっしゃって、で僕負けたくなくて、
うん、
一番になりたかったの、
うんうん、
で日の出って何時って最近見たら4時半ぐらいなの、
う
ん、
そうですよ、
で最近4時に起きて行こうとしてんの。勝ちたいから一番になって。
何の勝ち負けなの。いや
い
や
勝ちたいじゃない、誰よりも先に歩きたいなと思って。あ、まあ、うちのプリンちゃん起きないんだけど。でこの間行ったら一番になれて、
あすごいすごい、
でその後にちょっと60代ぐらいのね、
うん、
女性の方来て、
うんうん、
でそこから体力こう上がってきて、
うん、
で足をその方止めたのよ、
うん、
でこう手を合わせてさ、
うん、
おはようございますって言ってるの見て、
うん、
早起きしてよかったと思って。でも
神聖な感じ。
ただ早起きしすぎて朝から先仕事するようになったんだけど、うん、眠いの。
そうだよね、そうでしょうね。
でそれって大体12時ぐらいまでバーってやってるから、
うん、
最近睡眠不足なんだよね。体にいいのかどうか分かんないっていう。
早く寝なよ。
でもなんか乗ったらやりたいんだよね仕事。そうっていう生活をしております。
もうなんだか健康じゃないんだかっていうね。まあでも睡眠はしっかりとってください。
はい、
はい。
する人ラジオ。
皆さんこんにちは、ケータキャンドルです。
皆さんこんにちは、アニメイクアーティストのゆいです。この番組は我らが住まい仙台でよく言われる何もない街のイメージを払拭すべく、本当はこんなに面白いぜ仙台とみんなに言ってもらうため、パーソナリティとともに面白おかしく様々な価値観から仙台を紹介していく、そんな番組でございます。
はい、
ちょっとね久しぶりの収録になりまして。
あそうだ、ね、結構空いた、1ヶ月ぐらい空いたかな。
空きましたね、
空いた、
先月まるまる収録しなかったので、うんうんうん、結構ね私の周りの人たちからね、あラジオもうやめちゃったんですかって言われて。
本当に
結構言われた。
いや嘘はやめないよ。
いや本当に何人か言われました。
本当、
うん、もうやらないのって言われて。
あでもこの間僕石巻で仕事があって、うんうん、その時の出店者さんに石巻で農家をやられてる方がいるのね、
うん、
その方がリスナーさんで、
うん、あそうだったんだ、
このステッカーあるじゃないうちの、うん、あげたらめちゃくちゃ喜んでた。
よかったね。
嘘つくけど今から、
うん、
涙流して喜んでた。
なんでいちいち嘘つく
でもなんか嬉しかった、なんかそうやって聞いてくださる方がいて、
うん、だって面識ない
初めましての方。
おすごい、
そうそうそう、
嬉しいですね。
そう写真撮っていいですか、これ嘘じゃない、本当に、
すごい、
だから、うん、いつも以上に話して帰ってきた。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやまあそんなね、うん、我々のラジオも細々とやっておりますけれども、はい、はい、今回もですねゲストさんをお呼びしております。
ありがたい。
はい、エピソード65でご登場いただきました、うん、株式会社ガンヨンの社長新井康子さんからご紹介をいただきました、はいはい、画家の上野一郎さんでございます。
来てくださった。
はい、今いらしてます。
今日はね僕らもそうだけど、
うん、
平野じゃん、ともみタイプ。
平野
ともみタイプがまたね大興奮ない収録になると思うんで、その興奮度も皆さん感じていただければという。
私じゃない方がいいかもしれない。
なんで
スイッチしてもいい。
やっぱ白鳥さんはやっぱね進行役ということで、
そうですね、
はい
はい、
やっていただければ。
はい、
はい、
では早速始めてまいりましょう。
する人ラジオは人人クルーゼミの提供でお送りいたします。
する人レディオ。
それでは早速ご紹介いたしましょう。本日のゲスト、画家の上野一郎さんでございます。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
やっと会えた
それほどのものじゃないけど、
ね、いやいやいや興味津々 で、 いいですか。すいません、
あの前回ね、新井さんにご紹介いただいてから、うん、画家の上野さんですって言われた時からもうなんか圭太さんとともみタイプがピキーみたいな感じになっちゃってみたいな感じになっちゃって、もうあれから1ヶ月も調べに調べまくったんでしょ。
いや調べに調べまくった。そこ癖でさ、我慢しようと思って見ちゃう癖があって、うんうん、本当はギャラリーにも行きたかったけど、うん、見たら全部知っちゃうからやめようと思って、うん、でお話伺った上でまた行けれかなっていう、うん、
見方がまた変わりますよね。
また春日町にねギャラリーがあって、うんうんうん、小学校の時あの辺に住んでて学区内のポジションなので、
そっかそっかそっか。じゃあ
自分までにあれですか。今宮古落ちして台北区の方に住んでて、
いやいや台北の人に失礼ですか。
あ、すいません、まあ、僕が住んでるんで大丈夫ですけど
宮古落ち宮古落ちそんなことない、そんなことない。台北今大人気エリアだからね。
いや僕住んでるとかそこまででもないんですけどそこまでもないんでベッドタウンって言ってんですけどさあ脱線してしまいました。すいません、
はい、ということでね、ご本人にご登場いただいておりますけれども、ラジオとか結構番組は出られてるんですか。
そうですね、トーク放送とか、はい、あと何コミュニティ FM とか、はいはいはい、まあ前は FM 仙台とか、まあ、何度か出てますテレビも、はい、
もう全然僕らになんか慣れてるね。
いや慣れてないですよ。もう毎回緊張ですよ。
本当ですか、
本当ですか。
全然そういう感じはして、僕らはもうゲのゲなんで楽しいお話をぜひ伺わせていただければと思います、はい、
よろしくお願いします。でも早速ね、上野さんのプロフィールをご紹介させていただきたいと思います、うんうん、上野一郎さん1955年生まれ、仙台市出身でいらっしゃいます。45歳からの出発、生涯現役の仕事は何だろうと思い行き着いた職業は画家、うんうん、独学で絵画を学び仕事と画家の両立生活を始めて10年、東日本大震災を迎え、震災後に仮設住宅に住む女性から一郎さんの絵で殺風景な部屋を明るくしたいと言われ、作品を手にした彼女が飛び上がるほど喜びを見せてくれた姿が忘れられず、画家一本で生きていくと決意、うん、評価や賞ではなく人々にポジティブなパワーを与えるパワーアートとして独自のスタイルで作品を作り込んでらっしゃいます。
すごい、はい、
確かにもう上野さんの作品はもう何でしょう、映像だったりその画面上からでも、うん、まあ、色使いもそうですけど、
う
ん、
そう色使いがすごく、
ね、すごくバンと目に入って主張してくるものがあるな、うん、いい言い方なこれなんですけど、なん
かこう色の組み合わせというか、 それでモチーフとなるのは、うん、富士山であったりとか龍っていう、うん、そういったのを僕見させていただいたんですけど、うん、そこからの色使いで全然違う印象になるなっていうのすごく受けてて、うん、
今言ったようにね、あの絵っていうのは色の組み合わせでしかないと思ってるんですよね、うん、あまり形はまあ、どうでもいいって言ったらなんですけど、うん、まあ、色の組み合わせがあの人のイメージに届くかどうか、
うん、バーンって入ってくる、うん、その人によって違いますもんね、うん、
ただ、さほど形は問題じゃなくて、でもまあ、うん、富士山なら富士山、あ、これ富士山だなっていう、
はいはい、
もう日本人はみんなあの形見ると富士山って認識するし、
そうですね、
龍もみんな知ってるし、
うんうんうん、
そうね、いい？
あ、いい。
もともと画家に興味があったんですか？
いや、ないんですよ、全然。
ここも不思議で。
ただ45の時に、はい、うちの、 あの父親が亡くなったんですけども、はい、
そうだったんですか。
で、まあ、父親が画家で、
あ、
うん、
そうなん
で、アトリエどうしましょうかっていう時に、ちょっと絵を描いてみようかなと。でもちょっと描いてみようかなと思ったけど、まあ、やるなら、プロ目指そうかなって言ったら、うん、もう周りは無理でしょうみたいな、でもその中でなんかやってみないと分かんないんじゃないのっていう自分の中に、はいはいはい、だって絵は自由 はい、でしょ、うんうん、別に誰に教わらなくてもさっき言ったように色の組み合わせだから、うんうんね、なんか独自のものをやったらいいんじゃないのかなっていう、うん、
へ、
まあ、そこから苦節10年始まるんですけど、
あれですよね、それまではあの会社員というかお勤め、
会社員はしたことないんです、
あ、はい、他の仕事をされてて、はい、
自分でしてて、
あ、
でもやっぱり普通の仕事って言ってもやっぱ限界とか定年ってあるじゃないですか、
うん、
で一生できるものは何かなって、一生ライフワークとしてできるものが仕事であったらいいなと思って、うん、そうすると例えばアーティストとかミュージシャンとか、
はいはいはい、
あと、まあ、物書きとか小説家とかね、
はいはい、
もう限られるんだよね、
そうですね、う
ん、肉体労働絶対無理なんで、
そうですね、うん、
でその中で何ができるかなって言ったら、うん、あ、父親のように絵描きになろうかなっていう感じでね、
その10年の間ですもんね、そのお仕事、うん、なんか見たのは、うん、早く起きて、
そうそうそう、
その独学だったんで、そうそうそう、まず絵をやられてからそれを日々やられてたっていうのをなんかで見たんですけど、
うんうん、そう、夜型にすると、うん、結局は乗っちゃったら朝までやって次の日結局仕事行けないとか、
そうですよね、
近いものを
感じてるんですよね、
だからそれだったら朝ちょっと早めに起きてっていう、うん、やっぱり人の寝てる間に自分が努力しないと人以上のところにはいかないんじゃないかなと思って、うん、
いやー、これはつながりますね、僕の朝の散歩と同じです違うかでも本当に皆さんおっしゃる通りで、朝こう誰も起きてない時間帯から仕事始めると、うん、なんか気分がいいというか、
うん、静かだし、
ね、効率もいいんだよね、だから集中できる分だけ、
う
ん、はい、
ま
あ、普通にしてんのがいいん
だ、夜やるよりも3倍効率いいって言われて
る、ね、あ、そうなんですか、うん、
朝の方が、
うん、
昔あの勉強朝やれよって先生に言われなかった、う
ん、はい、言われましたでもやってませんでした、
夜ダラダラやったってしょうがないよみたいな
夜ダラダラやって寝てました
入ってこない
まさにそれですね、うん、そっか、当時って先生に言って理にかなってたんですね、
そう、それを10年続けたってことですもんね、
うん、でも未だに朝3時起きは続けてるから、
3時なんですか、
あ、3時起きても今も毎日
そうそうそう、毎日1時間だけね、絵はね、描くのは、
あ、うん、
そんなに集中できないんで、秋っぽいから、
うん、日々何を描こうとか決めてらっしゃるんですか、
だからさっき言ったようにね、もうモチーフは富士山と竜だけど、うんうん、もう色の組み合わせって無限じゃないですか、
わかる、
わかるって、なんかやり始めるとさ、物事って次、
はい、
ひらめいたりするじゃない、
そうですね、はいはい、この色の組み合わせとか、
それが出てくるんだよね、
飽きないですね、
飽きないんですよ、
ずっとできる仕事ですね、だから、
は
い、しかも富士山と竜ってあんまり嫌いな人いないんですよ、
確かにそうですね、うん、
まあ、嫌いになる理由がないですからね、
本当だわ、う
ん、なんか縁起物だなとかね、あ、竜は厄除けだなとか、
もう
みんな欲しがるんですよ、
なるそう、
本当、
それに行き着いたのはいろいろ試したんですか、いやもう
最初は油絵の風景が描いて売れないじゃないですか、なかなか、
はいはい、
どうして売れないんだろうなっていうのはやっぱり売れない絵を描いてるからですよね、
うん、
みんなが欲しいと思わない絵を描いてるだけにしか過ぎないっていうこと、
うん、
じゃあどういうのみんな欲しいがあるんだろうっていうのをまず考えた、
うん
うん、そしたらみんななんか縁起がいいものとかポジティブになれるのとか、
うん、
女性ならもうピカピカとかキラキラとか、
はい、
ちょっとポップな色使いとか、
うんうん、
それ組み合わせてで富士山だったんですよ、
あ、
そこに行き着いたんです
か、うん、富士山、
そういう経緯だったんだ、
であともうちょっとその富士山を描いて少ししてからその竜の話をする絵筆教の先生と東京で出会うんですよ、でそれでいろいろ竜の話を聞いたら、もう飛竜っていうのはすごい縁起がいいんだよって話を聞いて、富士山と飛竜の組み合わせで描いたら、もうなんかいっぱいこうオーダーが来て、それで、あ、これだったらもうこれ一本でやっていけるなみたいな感じ、
そこに特化したっていうのがすごいですね、
うん、まだ技法も自分の技法っていうのは世界でも自分しかやってない技法なんで、
うん、
一人しかやってないってことはもう世界で一番っていうかね、うん、第一人者なんですよ、
その技法に関しては先駆者ですもんね、
う
ん、ホームページで書いてなんかアクリルのその裏と表っていうなんか描いてるっていうの、ちょっと僕は絵を描かないんでわからないんですけど、それがどんだけすごいことなのかっていうのは、うん、もう画期的なんですか、やっぱりその描き方っていう、うん、
透明なこういう こういった透明なものの裏側から描いて表から表現するってことは、うん、裏側から描くときはもう、うん、普通の絵の工程と逆ですね、
うんうんうんうん、
見せたいところから描いていかないと、
はいはいはいはい、
こっちでいくらいっぱい描いてももうこっちに写ってるのは一番最初に筆がついたとこしかないから、
そうですね、
あもう頭が逆ですね、
うん、そうですね、
ってことはイメージが鮮明じゃないと描けないですもん、
そうですね、
確かに確かに
完成形をイメージしてないと
そうですね、
描けない、
あじゃあ逆に言うと描きながらとかだとなかなかそこに行き着く作品ではない、
最初のイメージだね、だからひらめき、
は
あ、でもある程度やってないとひらめかないですよこれは、
うん、
何もないとこからなかなかひらめかないんだけど、もうずっとさっき言ったね色の組み合わせじゃないけど、もうやってるとあこの組み合わせだったらどうなんだろうっていうもうひらめきが湧いてくから、
はい、はい、
それを表現してるだけ、
うーん、
このその技法って45歳から始められたじゃないですか、どの段階でバーンってできたっていうか、
うんとね、最初油絵描いてて、
はい、
でたまたまなんかのきっかけでアクリル絵の具をもらうんですよ、
へ
ー、でアクリル絵の具で描いてみたらなんか乾きは早いし、
うん、
なんか表現の仕方もいっぱいあって、
うん、
なんか油絵つまんないなみたいな、
なんでですか、
っていうかね、やっぱり、ね、
キャンバスに油絵なんて昔からある技法だし、
うんうんうん、
現代は現代でハイブリッド化じゃないけど、
うん、
今のもので表現したっていいんじゃないの、
はい、
っていう感じ、
うんうんうん、
だから新しい絵の具、アクリル絵の具 で透明なアクリルの板に描くっていうのは
そうか
これ誰もチャレンジしてないなと思ってやったんですよね、
確かに現代風にどんどんこう落とし込んでいってっていうことですよね、
これ聞きすぎちゃう。
聞きすぎちゃう
もしかしたらこのね今回またねいつものコーナーでワードいただいてますけど、もしかしたら僕
入ってるような気がするんですよ、
話す内容全部取っちゃう気がするんで、
いやいやいや大丈夫、そこ見てるから
あですか、
そこ触ってませんから、
あよかった
ですじゃあねちょっともう上野さんの作品が実際気になる方はねまずホームページを見ていただいて、そこから実際にギャラリーも常設で仙台市2カ所あるんですよね、はい、そちらも足を運んでいただきたいと思いますので、でもうこの番組ではもう上野さんがどういう人なのかっていうところをちょっと私は深掘りしていきたいので、はい、はいはい、ちょっとねその絵のお話からちょっとだけずれて、ご本人の方にちょっとシフトしていきたいなと思いますが、
する、
はい、よろしいでしょうか、
はい、すいませんでした
じゃあいつものコーナーに早速入っていきたいと思いますので、はい、ケイタさんタイトルコールをお願いいたします、
はい、ユーは何をする人ぞ、
はい、このコーナーでは事前にゲストさんから挙げていただいた自分といえばの3つのコーナーに3つのテーマに沿ってゲストさんのことを紐解いていきましょうというコーナーでございますが、
ほいほい、
上野さんなんとですね3つじゃ足りないんですということで
足りなかったですか、
はい、僕は4つなんですっていうお答えをいただきまして、
結構ゲストさんによっては3つでもこう出てこない方もいるんで、
は
い、
うん、もうここはね
多分4つでも多分
足りないのかもしれないはい、ということで今回は特別処置というか、う
ん、処置
処置ではないです
処置でもありがたい回じゃない、
はい、
今まで3つが普通レギュラーだったのに4つお聞きできるっていうのは
そうですね、ということで4つワードをいただいておりますので、はい、早速紹介していきたいと思います、
はい、じゃあ上野さんの自分といえばの4つのワードは1信念、2情熱、3感謝、4謙虚、
はい、
4つありましたねやっぱり勝手に5個目足しちゃおうかなと思ったんですけど怒られるからやめましたじゃあ早速一つ目に挙げてくださった信念の方から伺ってもよろしいでしょうか、
はい、これ、信念と次の情熱、
うん、
これはセットなんですけども、うん、
信念、
はいはい、これは仕事に対してです、
うん、仕事、
うん、仕事に対してやっぱり自分のまあ、画家としての信念、初心を貫く信念、うん、あとやっぱり仕事の絵を描くことに対しての情熱、
うんうん、
もうここが生命線でしかないんですよ、うん、まあ、どんな仕事もそうだと思うよ ねそれは、うん、信念も情熱もなくていい仕事はできない、
うん、
特にクリエイティブな仕事はかなりそれが出るじゃないですか、うん、作品だったりにも、うんうん、
その最初の初心っていう部分、
うんうん、
どの辺が自分の中でこれを忘れちゃいけない部分だなみたいなのあります？
やっぱりね、作品を人に見せる作業、
はいはい、
これがもう基本なんですよね。
見せる、
だってそれでご飯を食べていくわけですから、
はいはい、
誰にも見せないでそれを評価してもらうことは
難しいです、
ね、難しいっていうかありえないでしょ。
そうですね。
例えば100人に1人この絵を褒めてくれる人がいたら、1000人に見せれば10人いるわけですから、はい、やっぱり1万人に見せて100人に褒めてもらった方が嬉しいじゃないですか、はい、
そうですね、
おっしゃる、
その努力をするのにやっぱりこう信念とか情熱ないとなかなかね、いや恥ずかしいなとかさ、なんか後ろ向きだとそれはできないんで。
確かにそう、
でも信念と情熱さえあればどんなことでもなんかチャレンジできる。
できますね、
確かに。
それだけ
本当にそうだと思います。
どんどん今パワーもらってる。なんかね、僕らもね、なんかずっと全然なんだろう、そこの
次元が違う、
そう、次元ではないですけど、
いや、やっぱり次元は一緒よ、みんな一緒よ。
いやいやいや、いやなんかね、日々悩むこともあるじゃない、特にね、白鳥さんなんて変わってるから。ね、アニメイクっていう独特の、ね、ネット民に叩かれてるわけですから、はい、
それさ、結構他の情報とか人からどうこう言われたことって入ってきたりすると、結構悩んだりするけど、ここにも一回戻ってみたらそんなのどうっていうことないって感じる、信念と情熱さえあれば、
ここがあれば、
すごいわかりますそれ、
わかるでしょ、
わかります、だからやってこれてるってなりますね、
そうですね、なんかあります、あのトリガーじゃないですけど、あのその振り返るなんていうんですかね、きっかけになる行動みたいなのありますか、私結構あるんですけど、
何
私の話は後で言うけど、ああいいの。
行動っていうのはあまり、思いついたことはもうなんかやっちゃうっていうかな、失敗は別にしてもいいかなって、だってさ、なんか、まあ、自分66歳なんですけど、今になって後悔してるっていうのは失敗したことじゃなくて、あの時やっとけばよかったなって、チャレンジしとけばよかったなってことに対して後悔するから、今はそういうのないようにしてるな。
そうですね。上野さんも落ち込むことあるんですか？
自分のことではほとんどない、人のことではいっぱいある、もう少しできるのになって思って、やっぱり挫折したり、あとなんか自分のところに来てこんなのやりたい、あんなのやりたいって言うけど、でも情熱も信念もないんだったらやめとけって、失敗するよっていうことはよく言う、
でも本当にこの2つが何でしょう、全てのスタートラインに立つ時の一番大事 な、 なんか気持ちの何ですか、持っていき方としては大事ってことですよね。
そうですか、まあ、これは仕事に対してね、
はい、
もう次言っちゃうけど、次その感謝と謙虚、これもねセットなんですよ、ね、
あ、セットなんですね、
じゃあ2個ですね、
2個これで、あ、そう、まあ、そう、2ペアで、2ペア、
じゃあ3つ目、
やっぱりね、これは人に対して、自分の周りの人、親、家族、友達、みんなに対してやっぱり感謝をしてないと、あの自分がいい方向に行かないよっていう、でやっぱり感謝をすることによって自分がこう天狗にならないで謙虚になれる、謙虚になるとなんかもう素直にありがとうってみんなに言える、でありがとうが多いとやっぱりみんな幸せになるんだよね。
そうですね、
わかるな、
この4、今言った4つのことを毎日こう繰り返す、自分の中で、あ、今日ちょっと天狗だったんじゃないのかなとかさ、
まあ人間だからね、多少なり
とも、
ね、
あるんだよ、あるんだよ、
それは
あるんですよ、それはこれをいつも頭に入れとく、だから結構3つっていう時に4つってすぐ言ったでしょ、俺、
はい、即答されました、
ここまで言って初めてパーソナル部分じゃないですけど
ことだったんですね。
なるほど、これはそうだね、4つないとダメでしたね、収まんなかったですね、
2ペアずつだし、この感 上あの感覚というかが生まれてきたのはそれこそ画家になってからですね、
うん、なろうとした時から、なろうとした時からこの4つはもうあの基本でいこう、この4つさえちゃんとしてれば夢叶うって思ったかな、はい、
それは誰に教わることでもなく、
いや、うん、自分でもそうだし、たまたまその時にねマーフィーの法則っていう本、成功の法則、あの本を読んだ時に、はい、やっぱり失敗するも成功するも自分の潜在意識しかない、潜在能力でしかないって思ったんだけど、どう思って行動するかで結果が違う人は、ネガティブに思って、まあね、これ失敗したらって人はいけず失敗の方向に行ったり、
あ、なるほど、
だってさもうポジティブでさ成功しか考えなしたらもうぶっちぎって成功したりするじゃないですか
そうですね、
そうですね、
だからその差って何かなと思った時に気持ちの差しかないんじゃないのかなって思ったね、
大きいですね、
自分のようなプロの画家って日本に50人ぐらいしかいないんですよ、
そうなんですか、少ないです、
作品だけで生活生計立てられるっていうのは意外に
50人なんですか、
50人ぐらいしか
少ないんですね、
僕はやっぱりちょっと他に収入あったり、
はい、
まあ、あと教室やったり教えたりワークショップやったり、だって純粋に作品だけっていうのはあんまりいないんですよね、
それって日本だからですかね、
そうだよ、なんかアートに関心があるというか、
でもさ日本はまだ平和だから少しは恵まれてるかな、あとは今はそういうネットの世界もあるしね、はいはい、でも例えばこれが今戦争やってるような国だったらもうありえないもんね、
は
い、
そうですね、
それで生計立てるなんて、
そうですね、
もう平和っていうのが基本なんだよね、
なるほど、
まあ、美術だったり、まあ、一つのエンターテインメントにお金をかけられるってやっぱそこに気持ちが持っていけないと無理ですよね、
ミュージシャンも一緒だよね、だからね、
そうですね、本当そう、
この国ではやっぱりね、やっぱ出ないとなかなか職業としては成り立たないじゃないですか、でも音楽も全世界ですからね、は
い、共通ですもんね、
出て違う場所で画家としてやろうみたいな
の、それはできると思うけど、はい、やっぱり自分のベースが仙台っていうのは、仙台だけでやっぱり今4000人ぐらいお客さんいる、
すごい、
そうするとやっぱり4000人が絵を飾ってるわけだから、もう4000人がなんかコマーシャルしてくれてる感じ、
そうですよね、
無言の
プロモーションがしっかり CM ってくる、
だから自分はもうアトリエにいるだけでなんか書いてほしいとか、まあ、ほとんど半分ぐらいオーダーで書くんで、
あ、そうなんですか、
みんなが書いてほしいってくるかな、
その書いてほしいオーダーの際に、なんかこう聞くこととかあるんですか、
な
もうお任せみたいな感じですか、
ほとんどの方はお任せ、
それを、まあ、どういう点を見てなんかこういう例えば色合いにしてみようとかっていうのあるんですか、
でもね、誰が購入するか分かんない絵を描くよりは、もうケイトさんならね、
はい、
もうあの人のために描くっていう方がもうイメージしやすい、
ね、そうですね、
人はそれぞれちょっと色持ってるんですよ実は、その色をその富士山という色の中にちょっと入れてあげる、
出る色かすごい、でもこういうの感性の部分であったりするから、それってあ、ごめんねもう興奮しちゃってちょっとお姉が出ちゃってんだけど、お姉じゃないよ昔からなんかこうなんとなく色で例えるみたいになったんですか、
そういうのはない、全然そういうのは全然ないけど、やっぱ人からオーダーいただいてその人の笑顔を思い浮かべて描く、
はいはいはい、
この絵をあの私の時になんか喜んでもらえる絵を描こうっていう、もうそれだけで十分かなって最近は思ってる、まあ、それでクレームはまだ1回もないから、
お父様も画家だったじゃないですか、お父様もそういう感じの手法というわけでは
なく、昔はねやっぱりキャンバスに油絵で風景画とかっていうのがあって、しかも芸術協会に入ってとか、そういう絵の団体に入ってとか、はいはい、 自分はもう全くのフリーで、で師匠も作らない先生も作らない、
はい、
これ作るとこの人たちを追い越すのに時間かかるんですよ、
はい、
そうすると45歳から始めて、
あ、なるほど、
その人たちを追い越したらもう死んじゃいますもんね10年では画家になれないですもん
そうですでも本当に日々 そのやるって決めてから、日々 その生活の中からどんどん自分の形を作っていったっていう感じ、
ね、う
ん
う
ん
う
ん、
そうだねだからもうあの人のやり方あんまり知らなくて、うん、常に自分のやり方、
うん
うん、やり方3つしかないんですよ、
うん、
それは良いやり方、悪いやり方、自分のやり方、
うん、
でも世の中であのトップになる人って全部自分のやり方でやってきた人なんですよ、
う
ん、大体、
うん
うん、その2番目になる人はその真似でもいいんですよ絶対、
うん、
でもトップに行く人はやっぱりみんな自分のやり方、
うん、
確かに確立していくってことですね、オリジナリティを、うんうん、へえ。
だからスタイルがすごい大事なんです、
うん
そのスタイルっていうのは時にはね命取りになる時あるんだけど、
はい、
うん、でもやっぱり自分のスタイル作ってくるともうこれがもうベースで、
うんうん、
そこはもうぶれない、
うんうんうん、
ぶれないのは最初に言った信念と情熱があるからぶれない、
はい、もうこれって決めたものに対しては、うんうん、
でも周りの環境とかやっぱ時代が変わってくるから、うんね、少しは変わっていくけども、でも芯はぶれない、
はい、
さっき言ったようにみんなに見てもらう作業、
うん、
こういうのはやっぱりしていく、
本当はなんか富士山と龍以外でも描きたいのある、
うん、でも描いてるよそれも、
う
ん、
あ、そう、
車とかも描くし、
うん、
ちょっとこうポップな絵も描くし、
はい、
深町テラスに置いたれて、
あれはポップだもん、
あれって何ですか、オーダーがあってああいう感じ書いたんですか、
う
ん、
そうそう、あそこがああいう状況になればいいなって書いたんですよね、だからあそこがみんなあのマリンスポーツだったり川で遊ぶ人たちが集まるようなところになればいいな
って
書いて、
にぎわうような
それを書いた、
あ、そういう絵なんですね、
そうなんだ、
やっぱりね絵を見てみんながあの明るい気持ちになったり、なんかニコッとしたり、なんかそうじゃないとなんか絵じゃないんじゃないのかなって、絵を見てねなんか嫌な気持ちになったり、なんか暗い気持ちになったら、もうそれ絵じゃないんじゃないのって
なるほどな、
だから映画さ、映画でもそうだよね、なんかすごい暗くて映画終わったらなんかなんかもう1時間ぐらい話したくないっていうのが嫌じゃん、
ありますね、ありますね、うん、
これやっぱり完全娯楽であってほしいよね映画は
確かにそうですね落ち込んじゃうやつありますよね、考えさせられちゃうやつね、
いろいろですね
でもね、あのやっぱり人ってそうなんだよね、うん、見たものからそう影響、はい、聞いたものから影響って受けるわけだから、
は
い、
そうですね、
うん、でもそれでみんながポジティブになって仕事励んでちょっと結果良ければそれでいいんじゃないのって思うのが自分のパワーと、
うんうん、なんかちょっと話全然変わっちゃうんですけど、
うんうん、
幼少期ってどんな子供なんですか？
幼少期はね
遡りますね、かなり
幼少期はね、もうなやっぱりね、こうなんだろう、今ではありえないんだろうけど、
はい、
小学校 1,2 年生はもう教室に入れてもらえないっていう感じ、
入れてもらえない、
うん、いると陣容にならないっていう
それはなんかお話喋ってとか
喋ってるとか立って歩くとか
なるほど、
う
ん、
そうそう、こうもう自由すぎてもう先生には手が負えないとか、
うん、廊下に立ってなさいみたいな、
そ
うそう
それが小さい頃はそうだったんですね、そうそう、
アーティストですね
やばい落ち着いた時期はあったんですか？
いやなんだろうね、中学校とか普通だったんじゃないかな、中学校とか高校はね、うん、
学生時代にこう美術部入ってたそういう
わけじゃない、そういうのもない
ね、そういうのもないですか、
そういうのもない、
その時点では特に興味はなかった、
全然興味なかった、
は
あ、その当時は何に興味があったんですか？
いやそ その頃何にも興味なかったね、なんかね、なんかそれで45ぐらいになってからその将来の不安、
はい、
60過ぎたらどうしてんだろうと思ったらもう途端に不安になって
、あ、そういう、そんなあったんですか、
うん、
そ
うだったんだ、
でもたまたま今そうやって、まあ、かかってなんでいいけど、うん、画家になってなかったら本当なんかやばいなって思う。
いやいやいや、何を言ってんですか。
でも行動に振り切れたっていうところが一番大きいですよね。
だからね、なんか今はもう自分の、 あのお客様がほとんど友達なんですよ。でだからもうほとんどが経営者とか、うん、なんかのオーナーとか、はい、そういう人しかいない。絵を購入する人はやっぱりそういう人が多いので、会社から。
かもしれない、うん、なんかこう自分でお金を払って、ね、そうそうそうそう、絵をしかもオーダーで描いてもらうってことですよね、そうそうそうそう、かなり特別なことといえば特別なことだから、
そうそうそうそう、いや本当そうだよね、うん、スペシャルだよ ね、
ね、
でもよくあるのが、例えば家を建てたとか、
はい、
で玄関にこのなんかパワーアートを飾って、うん、で完成なんですとかね、うん、
はいはい、
今回もちょっと、建築家さんの方でビル建てて、
はい、
で吹き抜けに自分の絵を飾ってっていうのがあったりとか、結構そういうオーダー、
もうその建物の軸じゃないですけど、バーンと考えた上での設計されてるっていうのは嬉しいことですよね。
いいですね、幸せな絵ですね、その
絵は。そうそうそう、ね、
ね、いい場所に飾って、
まあ、自分も幸せだったから、
そうですよね、
ハッピーになりますよね、
確かに。
でも誰もね、それ見て嫌な思いもしないし、それで社員が見てまたそこの業績上がればそれでいい、もうそういうことはね、なんだろう、オフィスとか会社とかに絵があるとやっぱり業績伸びるってのはもう本当なんですよ、何もないとこは殺風景なとこはやっぱりと比較した場合ね、やっぱアートがある方がいいらしい。
そうなんですか、
気持ちが入るんですよね、
きっと。やっぱりさっき言ったように人はそういうので影響を受けるよね。
確かに、面白い。
何ですか
今面白い。これ時間大丈夫、もっと聞いてもいいの。ダメ、
もうちょっと聞きたいことあれば
トムタビ行く、大丈夫、後で。すごい緊張してんじゃん。なんかホームページ拝見してて、僕のイメージだとこう画家さん絵を描いてるか、なんかこう賞じゃないですけど、なんか出されて、それで賞を取ってこう有名になっていくみたいな、キャリアアップじゃないですけど、そういうイメージが あって、でホームページ見たらそういうの一切興味がないっておっしゃる、それはなぜだったんですか。
これはね、この間ゆずくんの会見でそういうこと言ってたんだけど、やっぱりもう競技で人と比較する点数つけるんじゃなくて、自分もそうじゃなくて自分のファンが良ければいい、ファンの方を見て絵を描こう、だって自分はファンの中でしか生きれない、
はい、
アンチの中で絶対生きれないわけだから、ファンの方を見て、それは自分のファンは自分が公募展出して賞を取っても別に喜ばない。
その通りだ、
だってさ、一部の審査員の評価で点数決められてそうなるっていうのは、不満でしょ、
はい、そうですね、ナンセンスですよね、アートは特に、
普通にオリンピックでもさ、やっぱりこれちょっと点数違うんじゃないのって思ったりすることもあるから、やっぱり人の評価って、
ね、人それぞれね、
そうなんだよ、だから点数だったら分かりやすいよね、点数とか時間とかだったら分かりやすいけど、採点競技はちょっとさ、
そうですよね、
ちょっとこれ思い出入ってんじゃないのって思う、
なるほどな。
例えばね、じゃあどっかで絵を展示しました、はい、何人かでね、そんでそこに来場者がみんなで一票入れてね、誰の絵が好きで好きかとかっていうんだったら、まあ、まだね、公平だけど、 それを5人の審査員が見て5人5分ね、5人じゃさ、はい、5人の評価だったらもう偏ったらそれで終わりじゃん。
それまでのことですよね、
だって好みなんだもんね、それは人の、
そうですね、感性ですね。 いや本当そうだな、本当そうですね。いや絵とかは本当にそういうものですよね、感じるものは人それぞれ違うから、確かに数値化するのも難しいですし、
だって万人がこのものなんて世の中に何にもない
ないです、
ごく一部の人が喜んでもらえばいいかなって思ってやらないと、人の評価が気になっていい仕事できないじゃないですか。
です
。大丈夫。意外と白鳥さんでさ、我が道を行くだけどさ、意外とね、はい、あるじゃない。
まあまあまあセンシティブですから。いろいろ考えながらやりますよ。貫くとやっぱりこういろいろありますよ。
いやそうだよね。
はい。
そりゃそうだ。
はい。うるせえと思いながら。
そう、そこぶっちぎりぐらい行かないとダメだよ。
そうですね。本当に。
やっぱ そこ行く人はみんなそこを抜けていくから。どんな業界でも、
はい。負けちゃったらね、そこで終わりですからね。
大丈夫だよ、みんな若いから。みんな若いからこれからだよ。
ありがとうございます。
だって俺は45からなんだもん。
いやこの年齢聞いてびっくりしましたもん。でなおさらそのね、45歳の前、ちょっとはちょっと失礼ですけど絵とかやってたんじゃないのかなと思ったら、全然ですもんね、今日お話伺ったら
全然興味もなかった。
亡くなられて
きっかけ、
その人生のなんていうんですか、
そう、ね、
終わりに意識が向いたってことなんですか。
やっぱりさ、身内の死ってちょっと影響するじゃない、自分に、
はい、
そういうのもあるよね。だから、
確かに大きいですよね。いや
それ震災もそうだったしね。震災もやっぱりさ、みんなねえ、例えば今日亡くなっちゃうんだもんね、一瞬 で、
そ, うです。
そしたらさ、明日やりたかったことがさ、できなくて今日死ぬってことはさ、本当無念だよね。
そうですね。
それの時にやっぱり、あ、そういう人たちのためにも本当に自分のやりたいことちゃんとやろうって思って、あ、それじゃあ画家になろうっていう、画家一本にしようって思ったのがやっぱりそういうきっかけ。
本当だね、時間は皆さんに限りがありますからね。いやすごいパワーをもらって元気になりました。
さすがなんか、なんだろう、パワーハートっていうだけやってる。絵を見ずとも、
そうね、
本人からパワーをそんなにもらうとはちょっと思ってなかったので、
そうそう、そこも大事なんですよ。そこもないと、
すごい、
パワーと書いてるのに本人なんかただのただのじいちゃんじゃないって言われるとちょっとアウトなんで。
そうですね、繋がんない
と。そうですよね、
そこ一致しないとはちょっと
大事だ。
一番もらった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
でもワードがね、意外とさらっとこう話していただいたので、ちょっと我々が聞きたいことをたくさん質問してしまいましたけれど、ね、
でもこの4つのワードは、あ、そうだよなって改めて思いました。
そうだね、特にね、なんかこう自分で仕事してる人たちは結構要ですよね。
これでも誰でもこの4つ繰り返せばよくなるよ。だって自分でもそうなったから、本当みんなこれ毎日繰り返したら、確認したら本当にあの夢叶うと思うよ。
いや、
ぜひ仕事に対して人に対してこの4つのワード、そうそうそう、改めてね、思って日々生活すればよりハッピーに、なるかな。
そうですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では
ほいほい、
最後になりますけれども、はい、上野さん、ぜひですね、この番組あのゲストさんから次のゲストさんをご紹介していただくというシステムを取っておりましたので、はい、上野さんから次の方をご紹介いただけないでしょうか。
は
い、
次はあの美容家の小玉千鶴さんを紹介します。
はい、
美容家の方、
はい、
はい、なんかさっきちょっとね、ちょっとだけお伺いしましたけれども、すごくご縁のあるきっかけがあって、
はい、はい、もうパワフルな女性です。
パワフルですか。はい、
もう連続で、
また楽しみ、
はい、もう楽しみにしてください。
本当ですか。
連続で太陽のような方が 楽しみにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで今回のゲストは画家の上野一郎さんでした。上野さんどうもありがとうございました。
セルフィットラジオ、
はい、エンディングです。
エンディングです。
引き続き上野さんの方にも残っていただいております。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
いやパワーもらって本当にありがとうございました。
とっても元気になりました。
あっという間だったね、なんかね。
あっという間でした。
いや僕らかなり我慢してるんで質問ないよ。収録終わったらいっぱい聞くと思うんで。うんうんって多分ともみタイプがすごいうなずいて響いちゃったんでしょ。
いやすごい楽しかったです。我々はすごい楽しませていただいて、
うん、あそうそう僕らが感想
言ってそうそう、いかがでしたでしょう。
いや緊張もなく
楽しかったですね。
あよかったです。
あった、
うん、ありがとうございます。
本当にあっという間でしたね。
嬉しいで す,
嬉しいです。
すみません、いろいろ聞かせていただいて、ありがとうございます。
あと2時間ぐらい喋れるんですけど。
本当ですか。
本当ですか。
これはゴルフをご一緒するか飲み屋で出会うしかないですね。
そうですね。本当だ。本当だ。ぜひいろんな人交えながらね、なんか上野さんとみんなで飲みたいですね。
多分みんなこのリスね聞いてリスナーさんも、うん、絵も見たいけど直接会って話聞きたいなって人多いと思う。うんうんうん、絶対。ちなみにギャラリー2つあるじゃないですか、はい。結構ギャラリー自体はいらっしゃるんですか。
自分アトリエのがいる時間長いっていうか、うんうん、アトリエは必ず行くんで、はい、まあ元々の人たちは結構アトリエ行ったりもするし、うん、ちょっと足がない人はやっぱり上手に
上手に違う、
ちょっとやられたりとかしますね。
ちょうどその上善寺のアトリエギャラリーの方が1周年そろそろ、
そうです、ね、
8月8日が確かですよね。そうですね。そうで、なんかイベントかなんかやられるのはないんですか。
そうなんですね。そうなんで、ね、じゃあもう皆さんぜひねまずはギャラリーに行ってみて。
そう、このラジオ聞いて、あとホームページとかね SNS とかもやられてるんで、ちょっと見ていただいて、これは会いたいと思ったり気になったら絵を見てご本人に会いに行ったりっていうのも、あとゴルフ場にもいらっしゃるかもしれないので。
そうですね。
Facebook でもいろいろ作品見れるので
、あ、じゃあもうぜひね、はい、その辺はチェックしていただきたいですね。ぜひ
チェックしてみてください。
ありがとうございます。ありがとうございます。ではね、最後にいつものお知らせを読み上げましてね、終わりに向かいたいと思います。この番組ではリスナーの方からの番組へのご意見ご感想の投稿をお待ちしております。メッセージはする人ラジオのメールアドレスへお送りください。メールアドレスはする人ラジオアットマーク gmail.com、 する人ラジオアットマーク gmail.com です。する人ラジオは各種ポッドキャストアプリ、ひとひと YouTube チャンネル、ひとチューブにて配信をしております、はい。月2回を目指してはおりますが、ちょっと丸々1ヶ月空くこともあるのでご了承ください、
う
ん、
はい、やめたわけではないので、
はい、やってはいます。
はい、
はい。だいたいですね、週末の夜の8時に配信するということだけは決めておりますので、はい、放送前に事前に、ひとひとの、インスタで主に、お知らせを流しておりますので、そちらもチェックしていただければと思います。はい、はい。またする人ラジオ運営応援投げ銭システムオフセも絶賛受付中でございます。アプリから少額からのご支援がいただけるシステムとなっております。
はい、
今回の放送面白かったよ、今後も頑張ってくださいと思った方はぜひお寄せいただけましたらスタッフとっても喜びます。
はい、
お寄せいただきました方には特製番組特製のステッカーですとかメンバーのコメントを添えて、届くとちょっと嬉しいものをお送りしたいと思いますので、ぜひ皆様のご支援をお待ちしております。
お願いします。
はい、全てのアクセスは、ひとひとのホームページをご確認いただければと思います。
おー、いい。
はい、
いや楽しかったな。あ、告知していい？
どうぞ。
これどうぞ。忘れてたんです。30日土曜日なのかな、
はい、そうです。
公開がちょうど31日明日ですね、七ヶ浜の国際村で、はい、僕が大切にしているイベント、キャンドルナイト今夜だけはっていう、はい、被災地沿岸部を回って今ミュージシャンとずっと回り続けてるんですけれども、コロナ禍でなかなか皆さんの前で直接立つことはできなかったんですけども、久々に皆様の前で無料ライブをやることになりましたので、ぜひお時間ありましたら七ヶ浜の国際村お越しいただければと思います。
はい、
よろしくお願いします。
は
い、
それはケイタさんのインスタとかで、
上げてますので、
はい、じゃあぜひね、
ぜひぜひ
情報をチェックして足を運んでみてください。はい、ということで今回はここまで。
せーの、
またね。
つる人ラジオは人クルーゼミの提供でお送りいたしました。